公明党、直野卓。若者の夢、子育てを応援する魅力ある町に。町の魅力発信について。問い、我が町の魅力の映像や動画作品を広く公募してはいかがか。思いもよらない国分寺の魅力の発見にもつながり、対外的な情報発信にもなる。政策部長、市民のお力を借りながら、動画コンテストや収集のような方法について検討したい。若者の夢へのチャレンジ支援について。問い、海外での語学研修やインターンシップ、ボランティアなど、学生が自ら考えて企画した活動に対し、経費の一部を助成する若者の夢へのチャレンジを応援する事業が始まっている。投資においても検討推進できないか。市長、若者支援や育成という大きな立場からいろいろ検討してみたい。福祉、子育て支援、健康施策について。問い、子ども・子育て支援新制度、利用者支援事業の実施によりどのような対応を図るか。子ども家庭部長、子ども家庭支援センターの総合窓口の案内を本庁舎でもやっていきたい。問い、子育て支援ナビや検診や予防接種のお知らせ配信機能など、気軽に情報を入手できるアプリ導入は大変有効であるがいかがか。子ども家庭部長、アプリはかなり有効な手段だろうと考える。検討を進めていきたい。問い、厚労省の統計では日本人の死因3位は脳血管疾患だ。うち脳梗塞死亡者は年間7万人超だ。脳ドック受診補助の実施を強く求めたい。福祉保健部長、医師会と今後話を通じて実現に向けてぜひ検討してまいりたい。問い、コンビニで健康診断など工夫し、企業とのタイアップで若年層の健診受診率の向上、市民の健康増進を図る取り組みができないか。福祉保健部長、事例を参考にして民間企業との連携など研究させていただきたい。図書館について。問い、市内図書館では可能だが、他市と相互利用している図書館ではリクエストができない。市民の利便性向上に向けて運用面で一定制限付きでも検討はできないか。社会教育担当部長、検討する余地は十分にある。自民党国分寺市議団、小作義明、安全安心のまちづくり、装飾街路灯について、小作、市内にある商店会の装飾街路灯は、LED 化、老朽化による修繕、また、撤去の必要性など、装飾街路灯補助事業の開始時期とは環境が変化して、現状に即していない。一棟の補助上限額、補助対象の見直しなどの必要がある。部長、本補助の要項は、昭和55年から大きな改正等はなく、齟齬がある。対応への財政の措置も必要。研究・検討していく。国分寺駅周辺整備に伴う防災への取り組みについて、小作、大震災など大きな災害が起きた場合、完成した交通広場で大きな混乱が予想される。市として対応が必要であるが、対応は。部長、地域防災計画では、市内に約2万4千人の帰宅困難者を想定して計画を作っているが、現状の施設では到底足りない。防災倉庫等を様々に整理していかなければならない。また、鉄道事業者、大規模集客施設、地域と関係機関と平時から情報を共有し、 体制を構築したい。オザク、ソフト面での人とのつながりも大切だが、備蓄倉庫や避難場所の設置など、今だからこそ計画的に整備を進める必要がある。部長、特権者から防災への提案もある。また、地下駐車場、交通広場のトイレを設置し、防災機能を持たせるなど設置できるよう進めていきたい。自転車駐車場の計画的整備について、オザク、今後3000台収容予定の国分寺駅北口地下駐車場が設置されるが、周辺の駐車場は老朽化が始まっている。計画的な整備が必要。部長、策定中の公共施設等総合管理計画において、個別施設計画を定めていくこととして対応を図っていく。また改修等は計画的に進めていく。オザク、必要台数の検討、原付自転車、自動二輪車、大型化した自転車への対応も必要となってくる。部長、検討してまいりたい。国分寺駅北口の整備について、オザク、交通広場国34-12号線の整備など大きく街が変わる。土地の価値に見合った用途の変更など今後の見通しについて伺う。部長、この地域は都市生活、文化交流の拠点と位置づけている。整備の効果と街の魅力や価値を一層高めていく。自民党国分寺市議団、小沢修。定量的な事業評価と政策的判断を求める。分バスの現状と課題について。小沢、分バス、事業規模は平成27年度予算で約4620万円は市内に5ルート存在し、そのうちの東元町ルートを除く4ルートが赤字運行である。そして新たに、第6のルート、運行開始のための検討も行われている。分バスの課題は、4ルートの赤字解消と、事業の定量的な効果検証の実施である。それらの課題が放置されているのは、利用状況の詳細データを取っていないことに起因している。年間を通して各ルートにおいて、どれだけの人が、いつ、どこに移動しているのか把握することが課題解決の第一歩である。近い将来、都市計画道路国3-28号線の開通に伴うルート変更や、バス停の位置の見直しも必要になってくる。感覚ではなく、定量的な数字をもとにした政策的判断を下していくことが重要で、そのために乗降客数をカウントするセンサーを導入すべきではないか。答弁、全車両8台に設置すると約200万円かかることもあり、すぐに導入するという認識には至っていないが、提案を踏まえて検討していく。公民館の現状と課題について、小沢、公民館も利用者状況をしっかりと把握できていない。どのような市民、性別、年齢、地域性、団体特性、利用目的等々が使用しているのか集計する仕組みが必要。PDCA サイクルが回らないので事業の方向性も打ち出せない。しっかりと利用者実態を把握できるシステムを構築していくべき。答弁、把握できるように工夫をしていきます。職員の仕事と報酬について。小沢、正規職員数に占める技能労務職員数、82人で 13%。26市中25位が多すぎる。技能労務職員は中学校用務員、年収720万円をはじめとする学校給食調理員、清掃職員は仕事に対して給与が高すぎる。 正規職員でなくてもできる仕事はすべてアウトソーシングするべき。答弁、業務プロセス分析事業を実施し、仕事の担い手の最適化を検討してまいります。公明党、木島隆、一人親家庭支援、認知症対策、分バス等。行政改革へ不断の努力を。問い、接遇は行政サービスの根幹をなす重要業務である。改善傾向と評価するが、さらなる意識改革が必要であり、市民に寄り添う丁寧な対応を。答え、改善が進んでいるが、さらに努力したい。一人親家庭への支援について。問い、とりわけ母子家庭への支援の充実が必要だ。ワンストップでの相談体制の確立を。答え、利用者に不便がないよう工夫し対応する。問い、厚労省通知の、一人親家庭生活向上事業等を主として積極的に取り組むべき。答え、指摘の通りである。検討したい。代読、代筆、読み書きの支援について。問い、視覚障害者及び視力が低下した高齢者への支援の必要性が高まっている。対応を。答え、可能なところから取り組んでいきたい。認知症施策は利用者やその家族の視点で。問い、疾患医療センターとともに今後進められる初期集中支援チームや推進員等の施策の有機的な連携が重要だ。利用者本位の体制構築を。答え、初期集中支援チームは29年度、推進員も設置を目指す。連携させ支援体制を作る。問い、認知症の方が地域で安心して暮らせるために、医療と福祉の連携を分かるように示す当市における認知症ケアパスの確立を。答え、重要な指摘だ。取り組んでいく。分バス万葉ルート、史跡周辺について。問い、来年度に試験運行の見通しは。答え、実現に向け調整中。早い段階で事業者の募集を行い、来年末の運行を目指したい。問い、西国分寺駅東側と国分寺駅南口に行くために、府中街道と滝久保通りを基本とするべき。答え、指摘を踏まえ検討していく。泉ホールのバリアフリー化を。問い、市にとって替えのない文化施設であり、災害時には帰宅困難者の受け入れ場所に。その重要性を踏まえ、トイレの様式化、手すりやおむつ替え台の設置等、施設の改善を進め、将来の大規模改修時にエレベーター設置等のバリアフリー化を。答え、一部対応中であるが、今後計画を立てたい。